恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
先週はブルシューいただきまして、岡山県での奉仕に立たせていただきました。この7月に来られた赤江先生ご夫妻との交換条件ということで行ってまいりました。ところが岡山へ立つ前日に風邪をひいてしまって、向こうで最悪の状態になってしまいました。声が出なくなってしまったのです。西大寺教会の一人のお医者さんのおかげで、かすれ声ながら、なんとか合計7回のメッセージを穴を開けることなく終えることができたのですが、こうしてつくづくと声が出るということのありがたみを感じています。こちらに帰ってきた翌日から声が出るようになりました。バプテスマのヨハネのお父さんザカリアさんは、神様の言葉を信じなかったために1年間声が出なくなりました。私の場合は何だったんでしょうか。ザカリアは声が出なくなって手振り身振り、まさに手話で話をしたようですが、牧師が声が出なくなったら、あとは手話で説教することになるんでしょうか。まあ一年も声が出なくなったら、当然引退させていただくんですが、今日は教会から何を書いたら教会でなくなるのか。牧師は声が出なくなっても、まあ牧師の働きいろいろな方ってできるかもしれませんけど、教会からこのことをなくしたら、もはや教会ではなくなる。いや、教会が教会であるためにはどうしても必要なものとは一体何なのでしょうか。教会からこの教会堂を取り去ったら、教会は教会であり続けることはできますか。大丈夫です。教会からこの会堂がなくなっても、教会とはクリスチャンの群れですから、教会はなくなりません。教会からこのオルガンとピアノをなくしたら、教会は教会でなくなりますか？いいえ、大丈夫です。せーのと言って歌っても、賛美歌を立派に歌うことができます。このベンチがなくなったら、教会は教会でなくなりますか？大丈夫です。ベンチなくなっても、下に座り込んでも大丈夫です。この音響設備がなくなったら、教会は教会でなくなりますか？いいえ。イエス様の時代、音響効果なんて、音響設備なんてありませんでした。食堂や厨房や駐車場や、そういったものがなくなっても、教会は教会であり続けることができますし、もしも牧師がいなくなっても、教会は教会としてあり続けることができます。無牧の教会っていうのは、あちらこちらに、悲しい残念なことですけど、あるのです。これを失ったら教会は教会でない。そういう教会の印と言われるものがあります。昔から三つのですね、教会の印と言われるものがあります。第一は、それが本当に教会であるためには、神様の言葉、聖書の御言葉がまっすぐに正しく説かれているということです。もし聖書を信じなくなったら、聖書が語られなくなって、今日はアフガニスタン情勢について語りますなんてですね、そういう話になったら、もはや教会は教会ではなくなってしまいます。第一は、御言葉が正しく説かれているかどうかです。第二番目は、聖書に従って、御言葉に従って、聖霊殿。この二つの霊殿が教会にあります。先ほど行いました、聖餐式と、そして洗礼式です。この聖霊殿が、御言葉に従って正しく行われていることは、もう一つの教会の印です。そして第三番目の教会の印は、あまり耳に馴染みがないかもしれませんけれども、 会期が執行されているかどうかというのです。戒めの規則。クリスチャンが神様の御名を汚す、クリスチャンにあるまじき行動がなされていることが分かった場合、教会はそれに対してはっきりとした処分をしなばならない。なあち、生産停止処分とかですね。様々な形で戒めがこの世とは違う。もちろん許された罪人に過ぎないけれども、私たちはこの世とは違う主にある清さを必要としているので、この世との区別がまるでなくなってしまえば、教会は教会でなくなってしまうので、会期が執行されているかどうか、この第三の点が一番おろそかにされていると言われるんですが、この三つが、教会が教会であるための印と言われています。しかし、もう一つ、いかにこの三つの教会の印が正しくなされているとしても、もしもこの一つを書いたら、それは死んだ教会になってしまいます。それが祈りです。教会を支え、教会を動かす、まさに心臓部のような、車で言えばエンジンルームのような働きをするのが、実は祈りなのです。祈りを書いた教会、祈りを書いたクリスチャン、それは命を失ったものです。使徒の働きの第一章の14節、ご一緒に読んでみましょう。14節。はい。この人たちは、婦人たちやイエスの母マリア、およびイエスの兄弟たちと共に、皆心を合わせ、祈りに専念していた。イエス様を天に送った弟子たち、クリスチャンの群れは、集まって、何をしているか。120名ばかりの人たちが一緒に集まっています。そして彼らがしていたこと、それは祈りに専念していたとあります。教会、それは神の家とも呼ばれ、また別名、祈りの家とも呼ばれます。教会とは祈る集まりです。祈りによって共に生きる群れです。教会は初めからその祈りを中心に据えて常に祈るために集まってきました。教会の群れ、それは祈りの仲間でした。決して教会のこの集まりっていうのは趣味が同じものの群れではありません。幸いというか、まあ、ある方にとっては幸いではないんでしょうが、岡山の赤井先生は巨人軍のファンでした。こちらにいらっしゃった時にも、巨人軍の応援で二人でですね、もう燃えに燃えたんですが、今回行った時には、もしかしたらまだ希望があるかもしれないなんてですね、淡い希望を抱いてですね、巨人の応援に本当にうつつを抜かす私たちなんですが、しかし、教会はですね、様々な野球チームの、ね、ファンがいるわけですから、同じ趣味のですね、集まりではないのです。性格が似ているものの群れでもありませんし、気の合った者同士の群れでもありません。そんなことで教会は結ばれているのではないのです。教会とは、祈りによって心が一つにされている群れです。祈りによって心が結びつけられている群れ、それが教会と言ってもよいのです。今日の箇所から、この最初の教会のまさに出発のような祈りの姿の中から、その祈りがどんな祈りであったかを三つ学びたいのです。第一番目に、その祈りは信仰の祈りの群れでした。信仰の祈り。それがなぜわかるかと言いますと、十二節です。そこで彼らはオリーブという山からエルサレムに帰った。彼らっていうのは、イエス様の弟子たち。イエス様の弟子たちは、11節をご覧ください。その前の節、見つかい、白い衣を着た二人の人が、この弟子たち上を見てポカーンと口を開けている弟子たちに向かってこう呼びかけました。ガリラヤの人たち。 イエス様のお弟子さんたちは、ガリラヤの人たちと呼ばれる、今この舞台はエルサレムですが、エルサレムよりもずっと北の方のガリラヤ地方、ガリラヤ湖を中心としたガリラヤ地方の人たち。そこでイエス様に呼びかけられて、招かれて、召されて、弟子になった彼ら。今やイエス様が天に戻られたこの時、彼らは帰るとすればどこですか？帰るとすればガリラヤの人たちなんですから。そしてもう主人、主がいなくなったのですから、帰るべきところはガリラヤしかないと思うのです。ちょうど岡山に行くと、行ったその日が、私がイエス様を信じて、ちょうど40年目の記念日でした。10月の5日。とてもですね、私は、瀬戸内海の向こう岸、信仰を持った高松にですね、心惹かれました。ああ、記念の日に高松に行くのも良かったかななんてですね、私が向こうへ帰ったら、どうなりますか？帰るべきところは、高松ですか？私の出身地の信仰を持った母教会のある高松ですか？ いえ、帰るところはここしかありません。彼らは、ガリラヤではなくしてエルサレムに帰ったとあります。なぜ彼らはエルサレムに帰ったんでしょう？ガリラヤの人たちなのに。理由は、4節のイエス様のお言葉があったからです。4節。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。エルサレムを離れないで。弟子たちは、このイエス様のお言葉があったので、エルサレムを離れられなかったのです。エルサレムに留まって、エルサレムに帰って、この約束、もう一人の別の助け主、聖霊を送りますという父の約束の実現を待ったのです。約束の実現を待つ。どんな風に待つんですか？家宝は寝て待てとありますけど、寝て待てばいいんですか？ いえ、祈って待ったのです。信仰の祈りとは、神様の約束を掴んで、その約束の実現を祈り求めて待つ。それが信仰なのです。信仰というのは、ただ、むやみやたらと心の中で信じます、信じますと繰り返すことではなくして、神様の約束、御言葉、聖書の言葉をしっかり握りしめて、神様、この約束を私は信じました。それを実現してくださいと神様に求める、祈ること、それが信仰の姿です。ヤコブ4章の2節の後半に、あなた方のものにならないのは、あなた方が願わないからです。願わなければ、神様は与えてくださらないのです。約束に従って、ぜひ私たちも願うものに、祈るものに、すなわち信仰の祈りをするものになりたいのです。第2番目にその祈り、それは、一致した祈りの群れでした。14節に、皆心を合わせとあります。そこに心を合わせた祈りの群れのリストが挙げられています。最初のリストは、12人のうちのユダがいなくなりましたので、11人の人たち、イエス様のお弟子さんたちの名前が挙げられます。この11人の名前をつらつら見てみると、いろんな人たち、みんな、常に傷のある、そういう者たちです。イエス様を裏切った者たち。決して信じないぞと言い張った頑固者。互いに足を引っ張り合った高慢な者。中を見ると、意見をもし戦わしたら、決して一致するはずのない、両極端の人が名前を連ねています。マタイと熱心党員シモンです。マタイというのは主税人です。主税人というのは、ただの税務署の役人というよりも、その当時、ユダヤを支配していたローマ帝国に 自分のある意味で魂を売って、ローマ帝国の代わりに同胞の人たちから、むちゃくちゃな税金を取り立てる人たち。ですから、敵に味方する主税人と、そして熱心党員というのは、まさにテロによって、この地方を支配しているユダヤを苦しめる、そういうですね、グループです。まるで逆の立場です。なんとイエス様はそういうまるで水と油のような二人を同じ弟子の中に加えて、本当にですね、彼らこの十人が話し合いをしたらもうとてもじゃないまとまらないでしょう。でも、彼らは祈るうちに心を合わせているのです。どんなに意見が違っても、どんなに性格が違っても、共に神様の前に膝を折って祈るとき、そこに不思議な心の一致が祈る者同士の中に生まれてくるのです。第二のグループは婦人たちです。婦人たちやイエスの母マリア、大勢の婦人たちがいたと思います。教会の中で、ですね、婦人たちの存在の力はですね、とても大きいのです。それは最初からそうでした。イエス様の伝道旅行の際にも大勢の婦人たちが、その婦人たちのたまもの、その特性を持って、伝道者グループの一行を支えたのです。今、そんな婦人たちが、イエスのお母さんマリアと一緒に祈りの群れの中に加わっています。そして、もう一つ、とても興味深いグループがあります。およびイエスの兄弟たちと共に、皆さん、最初の教会の祈りのグループの中に、イエス様の兄弟たちがいるということに注目してください。イエス様には、お母さんマリアから生まれた兄弟がいるのです。弟、妹たちがいるのです。マタイ13章の55節なんかを見ますと、名前さえわかります。イエス様の兄弟、弟たちの名前は、ヤコブとヨセフとシモンとユダです。この4人の弟たちがいて、さらに妹たちともありますので、複数の女の兄弟がイエス様には同じお母さんマリアから生まれた兄弟たちがいたのです。ところが、この弟や妹たちは、イエス様が3年半の伝道旅行の間、イエス・キリストのことを信じていませんでした。あまりにも身近にいたので、あまりにも近くにこの生活を共にしていたので、あまりに近いとその偉大さがわからないっていうようにですね、彼らは変わった兄ちゃんやな、変わったあんちゃんやな、ぐらいのですね、ところで、信じられなかったようです。いや、信じなかったどころじゃないんです。ある時には、お母さんと一緒に兄弟たちがイエス様を、あんちゃんのイエス様を取り押さえに来たとあります。なぜ取り押さえに来たんですか？人々が噂で、あんたとこのあんちゃんは気が狂ったとか、あんたところのあんちゃんは汚れた霊に取り憑かれておかしなことを始めたという、そういうですね、噂が広まったもんですから、あんちゃんのためにみんなが迷惑をかけちゃいけない、責任を感じて家族で取り押さえに来たとあるぐらい。彼らは信じていなかった。ヨハネ伝のところでも兄弟たちが、あんちゃんこんな田舎にくすぶってないで、パーッとですね、そんなに偉くなりたい、評判になりたいんだったら、エルサレムに行って一旗あげたらどうですかと勧める箇所が出てきます。そして、彼らはイエスを信じていなかったのだとあります。イエス様の弟や妹たちは、アンちゃんのイエス様を救い主、メシア、キリストとは信じていなかったのです。とうとう、アンちゃんのイエス様が十字架で貼り付けになって殺されました。皆さん、自分の家族の中から死刑囚が出たらどうします？自分の家から死刑囚が出たら、もうですね、今まで通りのところに住んでなくて、どっかに引っ越しをして、そんなこと知らないところに行ってしまいたいでしょ。家族にとってもそれは大変なことだったと思うのです。 ああ、やっぱりあんちゃん、やりすぎたんだ、とですね、思ったかもしれません。ところがです。なんと、イエス・キリストは十字架で死んだのに、三日目に蘇られて、弟子たちの前に現れ、それどころか、第一コリントの十五章の七節を見ると、そこにわざわざ、ヤコブに現れとあります。ここで言うヤコブは、聖書全体をこう、調べてみるとき、様々なヤコブは出てくるんですが、ここで言うヤコブは、人とは違う別のヤコブですし、これはイエスの弟のヤコブとしか考えられません。なんと、復活のイエス・キリストは、自分の弟、妹たちの前にも姿を現し、その時、ついに兄弟たちはイエスをあんちゃんではなくして、神が人となって来られた私の救い主、主として信じるようになったのです。後にこのヤコブは、エルサレム教会の中心、柱になります。人の働きの15章なんかに、エルサレム会議というですね、会合が持たれるんですが、その時、全体の司会役をしているのが、ヤコブ、イエス様の兄弟ヤコブ。また皆さんの新約聖書の終わりの方にヤコブの手紙というのが出てきます。このヤコブの手紙を書いたのは主の兄弟ヤコブだと伝統的に言われています。そんなことを考えるときに、とてもそこに素晴らしい一つの驚くべき出来事、復活の確かさをも見るのですが、不信仰だったものも不一致だったものも今一つになって、祈りのために心を合わせています。共に祈る教会は、一致する教会です。そこにどんなに性格の不一致や趣味の違いがあっても、共に祈るとき、それらすべてを超えた本当の一致がそこにできるのです。最初の教会、それは、一致して祈る教会でした。第3番目に彼らの祈り、それは、ひたすらな祈りでした。ひたすらに祈る群れでした。祈りに専念していたとあります。この専念するという言葉はとても大切な言葉だと思います。一つのことを成し遂げるとき、私たちが何かを成し遂げるためには、この一つのことに専念するということがとても大切なのです。進学校の時にも教えられた私にとてもですね、こう、忘れられない一つの教えは、これから牧師になって、神様の働きをするとき、何か一つ自分のテーマを持って、それを一生涯追い続けてごらんなさい。とですね、ある先生から教えられました。一つの自分の一生涯、そのためにそれを突き進んでいく、それを追い求めていく何かのテーマを持って学び続けなさいと教えられました。あれを少し、これを少し、あれをしばらく、これをしばらく、それでは何も成し遂げることはできないのです。価値ある一つのことを見出してそれに専念する。それはとても私たちの人生において大切なことです。そして教会も、一つのことに専念する。その一つを持つべきです。そして、今日教えられることは、彼らは祈りに専念したということです。何をさておいても、祈りに結集し、祈りに集中した。初代教会に私たちも学ぶのです。祈りに専念する。それを、ある訳では、祈りに忙しかった。とあります。いいなと思います。祈りに忙しい教会。私たちはこの逆は本当に上手です。あまりに忙しくて祈る時間がない。忙しくて祈ってなんか折れない。しかし、祈れないほど忙しいその忙しさというのは、実は的外れの忙しさなのです。その忙しさは、 祈りを書いた忙しさは虚しい働きとなってしまいます。ひたすら自分の力で忙しく動き回る。それは御心から外れたところ、離れたところの世界に忙しいのです。あの宗教改革者マルチン・ルターは、私はあまりにも忙しいので、3時間祈らないでは折れないと言いました。あまりにも忙しいので、3時間祈らないとやっていけないって言うんです。このルターの感覚こそが正常な感覚なのです。祈りによって心を神様の御心に合わせ、神様の力に頼り、神様の道具、器として用いられるとき初めて人は真に価値あるものをことを成し得るのです。ではなぜ初代教会はこのように祈りに専念できたのでしょうか。どうして彼らはこうやって祈りに専念しようとですね、決めたんでしょうか。まず彼らは集まって、これからどうしようって話し合って、そやな、まずは祈り会でもしようか。だったら、祈りに専念することはなかったと思うんです。彼らが祈りに専念できたその理由、それは、彼らがひたすら祈りに専念しておられたイエス様のお姿を見ていたからなのです。ひたすら祈られるイエス様。イエス様は、ことあるごとに祈りました。毎朝暗いうちに起き出して、静かなところで祈っていましたし、時には夜を徹して祈りましたし、何かことがあると本当に彼はいつも祈っていた。日常の中でも、普通の歩みの中でも彼は祈っておられたのです。祈らないでは何もなさらないお方でした。ですから、そんな弟子たち、そんなイエス様を見ていた弟子たち、3年半の間、ずっとイエス様を見ていた弟子たちは、このイエス様の力ある働きと、知恵ある言葉の秘訣は、祈りにあるということがよくわかっていました。そこで、今彼らは、イエス様に倣って祈りに専念しているのです。このイエス様に倣って生きる、このあり方、イエス様のあり方、イエス様のなさり方に学んで生きるということ。実はそれが彼らがイエス様から愛され、イエス様の愛を受け入れたゆえなのです。私たちが誰かから愛され、誰かから豊かな愛を受けて、それを受け取って生きるとき、私たちは愛を受けるとき、どうするでしょうか。日本人はすぐに誰かから大きな愛をいただくと、何とかしてその愛にお応えしようと考えます。そしてその愛にお応えするために、あの人から受けた愛はどれぐらいの愛だろうとですね、いろいろ考えて、これぐらいのプレゼント、お返しの品を差し上げればいいでしょうか。私も岡山でお医者さんが本当にですね、私に付き添ってずーっと面倒を見てくれましたので、どうやってお返ししようかですね、今頭をまだ悩んでいるんです。本当にですね、どんなお返しがいいかな。日本人です。すぐにお返ししようとするのです。しかし、この受けた愛にお返しによって答えようとするということは、私たちの習慣にはなっているんですけれども、しかし、もしかすると、それはとても失礼なことになるかもしれません。というのは、とてもとてもお金には換算できない愛を、お金に物に換算してお返しするということですから、もしかするとそれは愛を拒んでいる行為かもしれないのです。本当の意味で愛を受けるということは、その愛をくださった方の生き方に学ぶということです。その方のあり方に学んで私も生き始めるということが愛を受けるということなのです。来週私たちを報告しましたように、レナド先生ご夫妻をこの教会に再びお迎えできます。本当に何回私たちこの教会にお迎えできるかと、本当にですね、一回一回がとても大切な機会だと思うのですが、この教会の多くの方々はレナド先生ご夫妻から 個人的に様々な意味で愛を受けています。私自身、本当にですね、子供のように若い頃から愛されたたくさんの良い思い出をいただきました。では、先生のご夫妻の愛にどう応えればいいのでしょうか。先生をお食事にお招きする、それもいいでしょう。先生に何か豪華なプレゼントをする、それもいいでしょう。教会のホールにレナードホールという名前をつける、それもいいでしょう。しかし、最も良いその愛に対する答え方は、レナード先生ご夫妻が表してくださった愛のように、レナード先生ご夫妻が生きていたように、私も習って生きるという形で生き始める。それこそが本当の意味での愛に応える生き方なのです。どんなに豪華な贈り物をしても、私たちの生き方がデタラメだったら、私たちの信仰がデタラメだったら、それは愛に応えているわけにはならないのです。私たちが、レナオ先生が主を本当に愛したように、私たちも主を愛していく。レナオ先生が人を愛したように、人を愛、魂の救いのために生きるということ。質素な生活をして人々に多く与えていたように、自らも人々に与える人生を送ること。へりくだって、人に仕え、教会に仕え、イエス様に仕えて生きるということ。それが、愛に応えるということなのです。弟子たちは、イエス様の愛を一心に受けた者として、イエス様に習って生き始めたのです。それが、祈りに専念するという、まさにイエス様のお姿に習って生き始めたのです。私たちもそんな、愛の受け方、愛への答え方をしたいものです。しかしそう言うと、でも私は上手に祈れない。個人的に祈るんだったら祈れても、人前では祈れない。他の人に自分の愚かさや、自分の不信仰や、心の中まで覗かれるような気がして、身構えてしまうので人前では祈れない。どうぞ人前で私に祈るように指名しないでください。そういうですね、思い。それは、私自身もよく経験がありますので、わかります。でも、人前では祈れない、祈りたくない。祈祷会で祈るのは、私は苦手です。しかし、そのような思いでいつもいるということはとても残念です。その人自身のためにも、また教会のためにも、それはとても大きな損失です。たどたどしい祈り、冷や汗をかきながらの祈り、時には一体何を祈ってるかわからない、本当につじつまの合わないような祈りをすることがあったり、不信仰な祈りをしてしまったりすることがあります。でも、それでいいのです。泳ぎっていうのは、机の上で教科書でいくら学んでも泳ぎがうまくならないように、水の中に飛び込んで何度も溺れながら、そういった中で体で泳ぎを覚えるように、祈りも祈りながら身につき学んでいくのです。成長できないのです。使徒の働きの十二章にとても興味深い箇所が出てきます。使徒の一人ヤコブがヘロデによって逮捕されて、そして剣で殺されました。それをとてもユダヤ人たち、ユダヤ教の指導者たちが喜んだのです。ヘロデいいことをしてくれた。新しく生まれたこの危険な新興宗教、キリスト教のその芽を摘んでくれる役割を果たしてくれた。とてもいいことだとですね、指導者たちが言うもんですから、ヘロデは調子に乗って、そんなに喜んでくれるなら、じゃあもっと大物を捕まえて殺してやろうとですね、ついに教会の頭であるペテロを逮捕したのです。そしてペテロは引き出されて、もう明日には殺されるという、そんな危険な状態に陥りました。奥の牢屋に鎖でつながれているペテロ。教会は手の出しようがありません。一体何ができるでしょう。でも教会はその時、祈ろう、祈り始めたのです。十二章の五節、教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。クリスチャンたちの熱心な祈り、 祈り続けているその時、神様は祈りに応えて、奇跡的にペテロを牢から解放します。ペテロは、まさに夢見心地のような感じで、牢から出てきて、どこに行ったかっていうと、クリスチャンたちの集まっている場所に行ったのです。クリスチャンたちはいつも、このマルコの福音書を書いたマルコ・ヨハネのお母さんマリアの家が、とても大きい家があったので、そこに大勢の人たちが集まって、一生のあの120人ばかりの祈り会もそこだったと思われるのですが、そこに集まっていました。ですから、ペテロはそれを知っていましたので、そのマリアの家に行ったのです。そうするとしっかり鍵が下ろされて、中ではクリスチャンたちが一生懸命祈ってまだいるんです。一生懸命ペテロはドアを叩きました。女中のロダっていう人がですね、物音に気づいてですね、あれ、何か物音がするドアを叩く人がいるっていうんで、出て行って、小さなですね、こう外が覗ける覗き窓からパッと見るとですね、暗い外に誰か立ってます。よーく見るとですね、なんとペテロです。驚いたロダは、戸を開けるのも忘れて、中に、奥にですね、走っていくと、皆さん大変です。ペテロがそこに立ってます。みんな今何を祈ってるんですか？徹夜祈祷会で、弟子たちは、人たちは祈ってるんです。なあち、ペテロを釈放してください。助けてください。神様あなたが、と言って祈っているんです。ロダが飛び込んできて、その報告をすると、何と言いました弟子たちは。そんなバカなこと。そんなことありえない。お前、ちょっと頭おかしいんじゃないか？いや、それは、ペテロの見つかりをお前は見たんじゃないのか？様々に言って、信じようとしないのです。さらに、ペテロは物音を叩きましたので、やっぱり音がするって言うんで、開けてみると、そこにペテロが立っていたのです。彼らは、熱心にペテロの釈放を祈っていたんです。しかし、実際に釈放されてみると、彼らは信じていない。どういうことですか？彼らは祈っていたんですけど、実際に釈放されるなんてこと、信じていないのです。祈りながら無力なんです。一生懸命祈ってるんだけど、聞かれないでよね。ヤコブ殺されたんやし、ペテロも明日には殺されるよね。どうしようもないよね、とですね、口には出さないんですけど、みんな諦めて祈ってるんです。皆さん、でもそんな不信仰な祈りが答えられているのです。不信仰だから、祈りが下手だから、祈れない。いいえ。不信仰でも、祈りが下手でも、たどたどしい祈りでいいのです。私たちの祈りはどこまで行っても不信仰が伴います。御心に沿った間違いのない祈りなんて私たちにはできません。上手な祈りなんてできないのです。しかし、祈りの上手さや、信仰深さや、そういった度合いによって神様は働かれるのではないのです。神様は、たどたどしい、下手くそな祈りに、しかし、応えて、そして私たちの祈る以上のことを、私たちが求める以上のことを、神様がことをなされるのです。私たちの祈りの巧みさや、信仰深さや熱心さがことをなすのではない。しかし私たちは、祈らなければ、神様は働かれないのです。今、世界はテロの恐怖、戦争の拡大に怯えています。私たちはずっと祈り続けてはいるんですが、とても祈りながら無力さを感じます。今日も戦火の中を逃げ惑っている罪のない子供たちの姿を想像するだけで胸が痛みます。アメリカの人たちが、本当にですね、未だに行方不明の多くの方々や、また新たな生物兵器の不安に本当に国中が震え上がっています。そしてそれは一言ではないのです。いつそのことが日本の私たちの身近に起きるとも限らない時代です。そんな中で 私たちは一体何ができるか。しかし、教会が何ができるか考えても何もない。何もできることはない。でも、ただ一つのこと、祈ろう。祈りに彼らは結集しました。確かにどう祈っていいかわからない戸惑いがあります。しかし、まずは、どう祈っていいかわからないのです。神様と祈りに。そんな祈りに私たちは結集すべき時です。世界中のクリスチャンたちが今この時祈りに結集しつつあります。私たちの教会でも本当にですね、私たちにできる最高の世界への奉仕、神様への奉仕の祈りに結集すべきです。私たちは今また秋の伝道会を目の前に控えています。様々な準備がありますが、しかし何よりも神様が働いてくださらなければ、どんなに私たちが上手に語っても人の心を動かすことは人間にはできません。人の心を動かすことのできるのは神様だけです。そして神様のその働きは祈りに応えて御手を動かしてくださるのです。私たちは祈りのために集まるべきです。今何よりも必要なことは皆心を合わせ祈りに専念していた。ぜひ私たちもその祈りの群れに私も加わりたい。加わって皆心を合わせ祈りに専念する群れとさせていただきましょう。お祈りします。ご愛の天のお父様、私たちは使徒の働きの中から教会の原型を今学びつつありますが、いつでも私たちが帰るべきは初代教会の姿ですが、初代教会の人たちがイエス・キリストのお姿に倣って祈りに専念する群れとなったように、どうぞ私たちもこの教会を祈りの群れと文字通りすることができますように導いてください。そのためにどうぞ私たちを祈るクリスチャンとさせてくださるように心からお願いをいたします。祈りよりも動いている方が、喋っている方が私たちは得意なのですが、しかしどうぞ自分の無力さ、自分の愚かさ、御心を知ることのできない自らの弱さを深く覚えながら、ただ祈らせてくださるようにお願いをいたします。本当にイエス・キリストの兄弟ヤコブでさえもそのように祈りの中に加えられ、ヤコブが膝がラクダの膝と呼ばれるほどにいつも祈るヤコブになったと言われていますが、どうぞ私たちも膝で勝負することができますように導いてください。神様、時に私たちの祈りは本当に的を外したような、神様本当に不信仰な祈りにも陥ってしまいがちですが、しかしそんな祈りにも主は応えてくださって、祈る群れの中に驚くべき御業を見せてくださることを教えられ感謝をいたします。どうぞ私たち一人一人を今促してください。そしてこの時代に神様、さまざまな人々が心痛め不安に怯えている中で、私たちになすべき第一のこと、専念すべき一つのこと、どうぞ祈りによってこの世界に仕えさせてくださるようにお願いをいたします。私たちは祈っていたからといって何が起こるかと、神様本当にそんな不信仰の思いも心の中に頭をもたげてきますが、しかしどんな核兵器よりも、どんな力よりも力あるあなたの御手の技を期待して祈ることができますように、ますます祈らせてください。愛する一人一人が今週も祈る一週間として、それぞれの祈りを本当に確保し、また会うたびに祈り、また祈るために集まってくることができますように、主をどうぞ助けてください。感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。